40になり熟女の域に達した姉ちゃんが昼寝をしあくびをして体を伸ばした時にふくらはぎを肉離れしました。
年間52大ニュース、
いて
やってまいりました。
いや頑張ったね僕たち。
頑張った。
頑張って収録にこぎつけたね。
頑張ってこぎつけた。
毎週水曜日更新のおなじみの年間52大ニュース。はい。本日水曜日が木曜日になったところ。
なったところということでね。
やってるよ。やってくよ。これもう撮った後すぐ出すから
ね。おーすごい。さすがですね。
ほぼ生放送。
いやそうですね。いろいろ始まってるも脇もいも振らず。
そう。
ルパンもあるのに見らず。
そう。ルパンには間に合わず。
1
時半からには間に合わず。
いや今ルパンいいとこですからね。結構いいとこですよ。
なんかちょっとこの間見たら軽く藤子の過去みたいな。
そう今ね迫るみたいなところになってるんです。
あれもうすぐ終わりということですか。
多分そうじゃないですか。まあ面白いところですけど、まあ自由にある俺の姉ちゃんが、昼寝をしていて、こう寝転がって、あくびをして、こう毛伸びっていうんですか、こう伸びた時にふくらはぎを肉離れというね、今は松葉杖生活を強いられてるって話なんですけど。
全くスポーツしてないのに肉離れですよね。
それなんて言って病院行ったんだ、みたいな話なんですけど。まあでも時々情けない怪我をする方多いですね。
ああ、なるほど。
各有僕もかつてぎっくり腰で1週間ほど入院したことがありますけど、
練習上がりにくしゃみをしたら崩れ落ちた。
そう、ダンスの練習中にダンス中じゃないんだよね。
はい。
ダンスのしてない時にね、
こう。ダンスの練習が終わった後、普通に歩いてる時に。
そう。咳したらね。
トリガーをくしゃみして。
そう。全身にビリビリとね、電撃が走ったという。
そう。先週だか先々週ぐらいの放送で、あんた首がすごいポキってなったって話だったんですよ。あれ、あの後ちょっと調べたんですよ。なんか、まあ、2チャンネルベースですけど、体験談で、首をね、コキコキやっていたら、バキッと音がして、その後左足が痺れて、あれやばいかなって帰ってたら、そしたら、だんだん右足も痺れてきて、で、結果、下半身不随っていう、
危な
ことがあるらしいですからね。
危ないね。
まあ、スノボなんかでね、バイクとかスノボでね、首やるとなりますからね。
そうですね。気をつけないと。
気をつけないと。
下半身使えなくなったら、ほぼ僕も。
そうですね。
あんまり意味がなくなっちゃいますからね。
ですね。
もうほんと口使うだけしかできなくなっちゃう。口立てだけみたいになっちゃう。危ないですよ、
どこの中国の階段だ。
ああ、そうなんですか。
すごいね。
でもまあ僕もその腰を一回やっちゃってるんで、まあその長く座り続けると、その足がビリビリとか、その曇ったりすると調子悪いなみたいな、やっぱりありますけどね。
ああ。
さすがに。
雨が降るとこう降る傷がシクシク
シクシクシク。まあそこにこうちょっと浸る部分も多分あるんだと思うんですけど、雨だ。通りで今日は調子悪いなみたいな。多分そういうのも多分あるとは思うんだけど。
メンヘラっぽい女によくある。
あ、メンヘラって、何なの？ちょっとイカれてる。
まあまあ、メンタルヘルスに問題がある人ですよ。
ああ、なるほどね。メンヘラ。よく、ネット界隈ではメンヘラだみたいな。楽園を押されるじゃないですか。各言う、群馬の市議会の女の人とかさ。
あの人はね、メンヘラじゃない。ロック。
あれはロックなんだ。
アナーキー。
アナーキー。
議員だけどアナーキ
ー。アナーキー。
あれはね、パンクで、スピリッツ感じたね、
あの人でも結構ブレなかったですね。
ブレない。そう。
全くブレない。
あの人のすごいところはブレない。ブレって超重要だからね。
皆さんご存知かどうかはあれですけどね。いたんですよね。群馬の市議会員で。
そう。
放射線、
輸血、献血してる人が、群馬に献血カーが来てるのを見て、放射能で汚れた血欲しいですかってツイートして、で、なんか、なんだっけな、群馬の野菜は汚染廃棄物みたいなことも言ったんですよ。で、それで、議会で怒られて、釈明をしに来いって言って、議会に呼ばれたんですよ。そこで同じことを言ったって。
ロックだね。
ロック。このブレなさ。
すごいね。群馬とかもかつ、もう結構地方だと思うんですけど、
まあね、
結構地方レベルであれやると結構、近所から石投げられるレベルだと思うんですけど、すごいですね。
すごいですね。
ロックだね。
まあでもまあ、うん、近所から石投げられる言うても、当選してる人ですからね。うん、
あ、当選、まあ、当選ね、うんうん、まあ。支持者はいるんでしょうね。
まあまあ、地盤はがっちりあるわけ
でしょ。まあまあ、言い過ぎないようにさ、みたいな感じで言われちゃうんですよね、うん、講演会から。なるほど、なるほど、はい。そうですか。いや、各有、まあ、近況といえば、はい、僕らの街にもついに、
ついにね。
僕らの中ではビッグニュースですけどね。
そうだね。橋本先生さすがですよ。マジ大阪維新がここに来ました
ね。来ましたね。
うん。オリジン弁当ができて
る。ついに。
うん。オリジン弁当と牛丼屋のない町。
町。
50% 解消されたね。
そうだね。
うちの町の決戦が。
そうだね。なんていうの、この、新婚小金持ちの、ね。
そうそうそう。
カップルしかいないこの町にさ。
そうそうそうそう。三人家族しかいない町
に
ね。
いない町に。ついにね、この、独身の僕らにもね、ありがたい。オリジン弁当ができましたね。
だってさ、ここら辺のさ、なんかもう、前も言ったけどさ、うん、隣の駅見るとさ、うん、オリジン弁当ある、ある、うちだけない、ある、あるって
感じだね。そうだよね。
すごいよね。
だ隣だけココイチもあるじゃん。
ああ、ありますね、
うん。松屋もあるし。
で、こっち、400円以下で飯食えるとこゼロだから。
ひどいよね。せちがらすぎるよ、本当に。
最も安いのが、うん、ラーメン屋のラーメンがない定食。餃子2枚で米っていう。
おかわり自由でしょ。
おかわり、ただしおかわり自由みたいな。
俺も、ちょっと食いすぎて飽きてきた。
あれ、一時期ほぼあれで食ってたでしょ。
うん、あれさすがにね、もうね、餃子1ヶ月食わなくていいと思ったもん。
まあ何しろね、あの餃子は美味しくないっていう。持ち上げると皮が全部開くっていう。
確かにね。
すごい餃子ですから。
まあまあまあ、そういうこともあるし。で、で、近くにさ、
はい、
もう近くにさ、前さ、ランチやってた店がさ、今さ、焼き鳥屋になってるでしょ。
ああ、はい。
新装開店できた。
500円でトンカツ定食食えるみたいな。
そうそうそうそう。あそこは潰れちゃったのかなんかわかんないですけど。
ああ、あれね、なんかね、僕見ましたけどね、うん、なんか、体調悪いのでやめますって書いて
あ
った。
あ、そんな感じ、
うん、
ああ、なるほど。そんな感じか。
うん。
まあまあまあ、できてて、はい、で、俺、ちょっとまあ、彼女と行ったんですよ。
はい。
ビールが90円だっちゅうんで、
あれですね、新装開店にありがちな。
ありがちな。まあ、ここぞとばかり言ったんですけど。
まあ、あれもう、見るからにレインズ系ですから。
レインズ。
牛角系です
から。そうだよ。そうだよ。まさにそう。
でしょ？
まあまあ、鳥とかまあ、美味しかったんですよ。
はい、
まあまあ、別に美味しかったんですけど、うん、店内の BGM が、ドマドマ。もうね、
はい、
おしゃれなジャズが流れるみたいな。これさえなければ、なんかさ、なんか、もっといいのにと思って。
もうちょっと期待してね。
そうそうそう。
騙されるのにね。
う
ん、
そうそうそう、うん。
騙されてあげられるのにね。
そう。なんかさ、鶏肉はまあ、鶏を押してるから、まあ美味しいの。それね、
うん。
美味しいからいいんだけどさ、そこまで BGM を、ドマドマのみたいに、おしゃれなさ、なんていうの、ジャズにしなくても、みたいな。
まあね。
もっとなんかないのみたいに思うよね。
まああれはなんか学会系の店が、黄色と赤と緑、うん、赤と青とか、
うん、
そんな感じと似たようなもんですから
。ああ、センスねえなと思っちゃって、そこでもうちょっと結構3割減だったんですけど。まあまあ、で、それでまあ飯を食って、
はい、
まあビールも3杯ぐらいお互い飲んだんですけど、
はい、
まあまあ90円ってことで、
はい、
まあ結構食っても、まあ2人で3000円ぐらいだったん
です
よ。で、俺結構、まあ、給料日だったんで、
うん、
まあ、金もないのに。
うん、金もないのにね。
うん、金もないのに、まあ、3000円だったから、
うん、
まあまあ、他の飯をさ、我慢すればどうにかなる意気じゃない。
はい、
とは言っても、金ないとは言っても。はい、だから、まあ、いいよって言って、俺出したんだけど、うん、彼女が、いいよっつって、いい
そんな全力投球しなくても
しなくてもいいって。
はい、
で、1000円出してきて、1000円とか、初め割り勘にしようとして出してきて、いやいや、でも1000円でもらって、みたいな、それのやり取りをするみたいな、一幕があったんですけど。で、それで俺はもう、いいから、ここは俺に無理させて、とかって言って、それでもらわなくて、で、彼女はしぶしぶ、財布の中にお金を入れる一幕があって。
おばあちゃんがお小遣い渡すみたいな感じで。
そうそう。
ほらほら、ひろちゃんこれ取っとき
って、
グッて握らせる感じでしょ。
で、なんか、彼女もなんかもうそんなに無理させないみたいな顔をしながら、うつむきながら帰ってきましたね、一緒に。
そういう時はね、はい、君何歳って君何歳俺何歳っていう風に言えば、もう、うん、怒る小僧見えるわけでしょ、うん、
だって3000なのに、うん、俺最終的に言った言葉が、うん、いいから俺に無理させてって言ったから本当に。
それね、なんか、もっと結婚指輪買う時とかに使うべき言葉だけど。
ああ、なるほどね。いやー、うん、まあ、ご存知の通り、彼女は22歳でございます。いやー、まあ、それを見てね、
はい、
世知辛いなと思ってるわけなんですけど。
なるほど。
うん、
せちがらいですね。
せちがらいですよ、本当に。もうそのさ、はい、そのやりとりがもう俺切なくさせるよね。逆に俺を。
ダメ、
ね、うん、なんていうのかな、この気持ちをさ、気持ちっていうか、なんていうの、その、彼女のその俺に対するそのね、思いやりみたいなのもさ、うん、あるわけじゃない。で、こう、俺もこう、ちょっとここは普段さ、まあ、料理とかも作ってもらってるから、こう、無理したいっていうのも あったわけじゃない。うん、で、そこの3000円で無理する俺とさ、うん、そんな3000円も、払わせられないっていう、彼女のその思いとさ、こう、なんていうのかな、魂削った1万円でしたね。
う
ん、
そうだね、うん。シリアス、ザシリアスだね。
で、その次の日に、昨日はごちそうさまっていうメールが来るみたいな。うん、まあまあ
まあ。まあ、まあ、おごるってさ、うん、その、例えばさ、うん、あの、一人二万するレストランにおごるとかさ、
はいはいはい、
そういう、無理をしてあげるっていうおごりとさ、うん、あとさ、うん、ああ、別に俺給料50万もらってるし、3000円くらいここ出すよっていうのとあるじゃん。
はいはい、
で、君は後者のつもりでね。
そうそうそう。
あ、いいよ、コンクレ3000、3000でしょ、
そうそうそう。
っていうふうにつもりでやったんだけど、うん、向こうからはあの二万のレストランおごる感じで。
そうそうそう。そうですよ。
そんな無理しなくてもっていう。
ドマドマのような BGM が流れる店でね。
そうそうそう。レインズ丸出しの店で。
本当に足向けて寝れないですよ、本当に。本当、
はい、
いやいやいや、まあね、はい、まあそういうのもね、はい、まあまあ各有、まあ、ますますあの僕らに厳しくなるんじゃないかという、
ああ、世の中が、
世の中が
なんかあれですね、はい、野田さんがいろいろと動いてますね、
はい、
はい、
これ、
はい、
消費税、
消費税
上がるか下がるかどうなるの、
まあ、
う
ん、上がりますね、下がるはないですね、
まあまあそうです、まあまあ現状維持かどうかということで、
まあまあ結構あれ、
うん、
なんか上げようっていう話にいつの間にかなってますけど、
あ、
忘れちゃいけないマニフェスト、
はい、
とりあえず、はい、そこから行こうか、
マニフェスト、
はい、民主党ですね、2009年に、はい、選挙勝って、はい、政権交代したわけですけど、
奪還した時の、
はい、で一応その時のマニフェスト、はい、まあいろいろことごとく破られてますけども、はい、消費税に関しても安定のクオリティですね、はい、4年間は少なくとも絶対上げないと、
なるほど、
ね、うん、で今何年目、
3年目、
3年弱です、
ね、3年弱、
ね、2年何、うん、10ヶ月ぐらいですか、
そうですね、
はい、でまあごっちり上げますと、はい、上げる方向で一つ
上がる一つここは堪忍と
僕もちょっと最近ニュース追ってないんでいまいちあれなんですけど、あれですね、うん、とりあえず、うん、段階的に 10% まではいったるっていう話らしいです、
はいはいはい、
だから段
階、ああ、少しずつ上げていく、
なとりあえず 8% でいこうみたいな、
うん、5から8へ、
はい、
うん、
っていう話なんですけど、
うん、
まあね、うん、まあ上げないとまあ、うん、回んないのは確かなんですよ、
まあ国が
何かしら税金上げないと、うん、今まあ国家の収入40兆円ぐらいですけど、歳入ってやつですね、
ああ、年間、
年間
税金で、
年金その他もろもろで入るお金が40兆円ぐらいですけど、はいはい、現時点で消費税って約 25% 10兆円占めてるんです、
お
ー、5%上、まあ 10% に上げたら超単純計算でまあ20兆、
そうですね、倍は増えるってことですよね、
いけるじゃん、
はい、
埋蔵金じゃん、
はい、
でまあそれ上げたくなるのが人情じゃん、
そうですね、
それええもん見つけたな、
そこ上げればそんだけね倍になるならね
いいこと気づいたなっていう話ですから、
まあ、俺が師匠でもそうするかもしれない、
うん、いいじゃんね、5% ぐらいって思うけどさ、うん、でもさ僕らもう結構消費税施行されてから結構経ちますよね、小学生ぐらいで、僕が小学生の時だから平成になった直後だから89年ですか、
消費税がし導入されたの
89年ですね、確か4月ですね、確か、
うーん、すっげえぼんやり消費税になるみたいなのを、
あ、じゃあ消費税前の記憶があんまりない、
あんまりないですね、
あ、
ぼんやり消費税が導入されるみたいなイメージですもん、
ああ、なるほどなるほど、
うん、
消費税前ってね、うん、結構ね価格の切りが良かったんですよ、
お、
100円お菓子は100円で売ってましたかね、
うんうんうん、
あの頃って、うん、スーパーとか売ってる商品って全部定価が書いてあって、
うん、
定価100円とか書いてあったんですよ、
はいはい、
で今ってまあオープンプライスって言って小売業者に値段自由に決めていいよっていう定義になってるから、うん、定価ってもんがないんですよ、ほとんど、
はいはい、
別に法律じゃなくて召喚集がそうなってるんですけど、
あ、電化製品だけどメーカー小売
業、うん、オープン価格ね、やめろよとかね、ラジカセがどれ買ったらいいか決めらんねえ
だ、そうだよね、カタログに書いてあると痛いよね、あれ
は、そうで結局アマゾンで見てさ、アマゾンで買っちゃうからさ、結局日本の売り上げにならねえんだ
バカだよね、
バカだよね、もうカタログに書いてあるね、カタログに4万9800円で書いてあるウォークマンのね、うん、あれを見てね、ワクワクするのがね、
そうですよね、
中学生だったから、
そうですよね、
それがなくなりました、まあ、まあ、で結構切り良かったんですけど、で、うん、消費税やるってので当時 3% なんです、
うん、そうですね、 3% ですね、
で、うん、まあそれで当時あんまり1円玉なんて使わなかったんで、 あの、一円玉急いで作らなとか、あの、郵便はがきも40円だったんですよ。
はいはいはい。
で、それが41円になるっていうので、ああ、1円切って用意せな、みたいな。
はいはいはい。40
円のはがきも売っちゃってるから、1円切って貼らないと出せないわけです。っていうような、で、いろいろ結構ね、社会が混乱というか。
まあ、それに向けて準備でバタバタしたみたいな。
そうそう、あ、電卓だってあるでしょ、うん、電卓。今ってさ、はい、あの、税込みとか、ちょっと高い電卓だと書いてあるじゃん。
はい。
あの、2000円ぐらいの電卓だと。
はい。
あれもなかったから、プラス 3% って計算しないといけなかったから。
はいはい、はい。
で、レジの機械とかも税金対応してなかったから、全部入れ替えです。で、結構社会的には結構混乱したんですよ。
はいはいはい。
3% から 5% で上がったのが、あれは橋本さんの頃だよね。
ああ、
そうですね。村山さんの後の橋本さんの頃だから。
はいはい、あ、じゃあ小学校、俺が小学校ぐらいですかね。
97、8年とかそのもんでしょとか。の頃は、まあ別にいろいろインフラ行き届いてたんで、
はいはい、
それほど混乱はなかったんですけど。
あの時になんかもう親が 5% になるみたいな感じで言ってたような記憶が、
うん。そうそう。でもさ、僕らのさ、当時子供じゃん。うん、
はいはい。
まあ、100円のお菓子が100歳になるだけやろ、みたいな。
はい、あんま痛くはないです、
ね。あんま痛くはない感じなんだけど、
はい、
冷静に考えると、はい、消費税って当たり前ですけど、消費した金額全部にかかるんで、
はい、
僕らがもう普通に、例えば、年収300万だとしたら、
うん、
300万の 5% きっちりかかりますからね。
そうですね。
15万円払ってますからね。
うん、
でそれが 10% になったら、もう15万円払えて。
すごいね。
まあ普通に赤字ですよね、僕ら。
痛いね。
痛いっていうか、払えませんよね、普通に。
もう払わないね。
ね、
うん、
大変だね。
大変だね。
うん。
どうしようか。
どうしようか。まあ、あの、金稼ぐしかないんじゃないかな、
そうだよね。
うん。
確かに。だってもうさ、10%、30万払うってことはさ、もう無理じゃん。
無理でしょ。
無理無理。
だって、あの、僕らの、よく常日頃言ってる、夢の年俸制。
夢の年俸制ね。
あの、正月一日に、あの、年収分ドカンとくる、もらって、あとはそれ1年やりきるって。まあ、どう考えても6月ぐらい足りなくなりますけどね。
なりますね。
でも、それで考えると30万ってごついよねって思いますよ。
そうだね。
うん。今まで300万ドカンって恐れて、うん、じゃあこれ消費税取っとくね、15万ってので、うん、もう一回ちょうだいって、もう一回15万ちょうだいって抜くわけだから、
そうです
ね、外出るわけ
で。でさ、どうしたらいいの？まあ、まあ上げずにはもう日本はやっていけないんでしょ？
まあ、税、結局ね、なんで消費税上げるかっていうと、うん、まあ、お金がないからなんですけど、
うん、
お金がないからまあ、税金上げましょうっていうのは、まあ、それはまあ国としてしょうがないんだけど、
うん、
で、その時に、ね、どう上げるかって問題があるんですよ。
うん、
で、例えば、企業の法人税を上げるとか、
うん、
あのそうすると企業から上がる税金が増えるわけですよ、
うん、
でもまあ企業のお金っていうのは結局僕らのさあの
車
買ったりお菓子買ったりしたお金が入って、
はい、
そこから行くわけだからどっちもでもう一つは消費税、
はい、
でどっちもあんま買わないように見えるわけじゃないですか、
はいはい、
ところがね意外と違うんです税率が、
なんか違うイメージはありますけど
ね、イメージですよね、はい、でそれがねさっき僕らが言ってた、
うん、
あの無理だよねって話なんだけど、はいはい、基本的に消費税って低所得者に厳しいんですよ。
そうだよね。
そうそう、
うん。
要するに僕らが月給20万あったとして、
うん、
まあ、20万ほぼ使いますよね、
うん。
で、それに対して全部税金かかるわけじゃないですか。
うん、
まあ、だから、ほぼ収入の 5% かかるわけですよ。
そうですね。
で、例えばじゃあ、月1000万もらってるプレイヤーさん、
はいはい、
1000万プレイヤーさんがいたとして、
はいはい、
まあ、その人が月1000万使って暮らすかっていうと、まあ、30万のワイン飲むかもしれないけどね。
そうですね。
50万のね、風俗貸し切りするかもしれないけど、
ね、そうですね。
だけど、まあ、全部は使わないわけですよ。
そうですね。物の高さには限度ありますからね。
そうそう。で、まあ、100万、200万。だから、10分の1、
うん、
5分の1ぐらいしか使わないところにしかかかんない。
そうですね。
そうすると、基本的に、何ですか、低い所得者に厳しい税、
うん、
ということになるわけですよ。
消費税ね。
はい。でも、まあ、よく、今回消費税上げるのに言われてるのが、うん、日本の消費税低いんだぞと。
ああ。
諸外国に比べれば。
やれスウェーデンが 10% とかそういう。
まあ、もっともっとですよ。25% とか平気でありますよ。
うん、ああ、そうなの。
まあ、25% 辛いけどね。
辛いね
と思うじゃん。
はい。
それがね、実はね、そうでもないんですよ。
うん。もともとの値段が安いとかそういうこと？
違う違う違う違う。よく、まあ、消費税増税するときにその言われる諸外国はもっと高いぞと、
うん、
25% っていうな数字はそうなんですけど、
うん、
諸外国はですね、
うん、
ほぼ例外なく、
うん、
なんですかね、 消費税が高くかかる商品と消費税が安くかかる商品分かれてるんですよ。
へ
え。で、例えば消費税高くかかる商品っていうのは車だとか、
はいはい、
なんだ、MacBook だとか、そういう贅沢品だとか、
はいはい、加工品的な、
そう、あの化粧品だとか、
はいはいはい、
酒、タバコとか、はい、そういうのは、はい、25% とかかかるんですけど、ひるがえって例えば石鹸とかね、米とかね、たわしとかね、
はい、
そういうものはもっと低いんですよ。
必需品な
は、もう本当に 5% とか 3% とかだったりするんです
よ。はいはいはい。
だからもう本当に半分ぐらいが当たり前で、
うん、
まあ物に、国によっては4分の1、5分の1くらい。
あ、
でそうやって分けて、低所得者には優しいというふうにして。
ああ、いいですね。
はい。
あれか、要はその体力があるやつには、それ相応の、パンチの練習させるみたいな感じ。
それ相応の負担をね、痛みを強いるって、
うん。
税の基本思想ってそれなんですよ。うん、累進的って言うんですけど、
はい、
まあ要は金いっぱい持ってるやつからいっぱい取ったらええやんっていう話。
累進課税。
まあまあ累進課税ですね。
あ、
でも消費税ってのは一律で消費税かけてしまう、うん、さっき言ったように僕らきついんで、
はいはい、
逆累進的と言われるんですよ。
あ、
低所得者ほど
きつくなる、
ね、相対的にはきつい。まあ払ってる額は少ないんだけどさ、30万円のワイン買ってるやつよりはさ、少ないんだけど、きつさで言うときついから逆累進的と言われて、まあそれがあんまり良くないと。
あ、特に今の日本には。
いや、まあ今の日本の若者がそんなに金ないかっていうと、世界レベルみたいなそんなでもないんですけど、なんですけど、でも基本的に低所得者に厳しい税になってしまうと、
どうなんだ、そのさ、部分増税っていうのはいいんじゃない、
うん、ところがね、思うじゃん、昔そうだったんだって知ってます？
どのぐらい昔？
消費税やる前。
ああ、そうなんだ。
実は消費税って、あれ、まあ、日本の消費税は一律消費税なんで、もう、たわしから、鉄骨まで、もう、全部、全部に至るまで 3% でかけてるわけですよ。
はいはい、
で、僕らが例えば、仕事でシステムのね、開発依頼とかして、そのお金も全部消費税かかってるわけですよ。
はい、
3%、あ、今 5% ね、かかってるわけなんですけど、はい、まあ昔は当然それがなかったと。
はい、
で、代わりに何があったかというと、物品税っていうのがあって、
はい、
10% の税があったんですよ。対象は車とか宝石とか贅沢品。で、まあ要は、まあ、車買うんやろ、新車って。
はい、
まあ、それやったらまあ、10% ぐらいよこせやって、
はいはいはい。
っていう思想だったんですけど、
うん、
で、それが消費税やる代わりに廃止ってなった。なんでかっていうと、それは消費税をやるときに、やると一つのこれデメリットなんですけど、景気が後退するんですよ、
部分にすると、
てか一応一般消費税をかけてしまうと、
はいはいはい、
まず消費税が例えば来月から消費税上がるっつったらさ、米買いだめしとくじゃん。
そうですね、
洗剤山ほど買っとくじゃん、でまあそういう先に買っとくっていうのがありますと。でそれによってその分当然その後売り行き悪くなるわけですよ。
そうですね、冷え込みね、
あるし、まあ例えば今まで、例えば僕の、年収じゃない、僕の月給だと、例えば石鹸1000個買えたのが、5% 上げたために950個しか買えなくなるわけですよ、例えば。
はいはい、
でそうすると、石鹸屋の売り上げも下がるわけじゃないですか。
うん、
で、そうやって下がることによって、景気が後退するっていうのがあるんですけど、
はい、
でそれを避けるために、物品税をなくしたんですよ。
なるほどね。
うん、バーターで。
あ
ーって言われてるんですけど、で、まあ、基本的にね、弱者に厳しいということで、例えば共産党なんかは反対してるんですよ、うん、共産党は、まあ、まあ、あの人たち、真っ赤な人たちですから、基本的に金持ち全員死刑という思想の人たちですから、基本、なんなら、何庶民は無税で、金持ちはもう 90% 課税ぐらいの、そんくらいの気持ちの人たちですから、
なるほど、
金持ち禁止っていうルールです。
はいはい、
全員年収400万以上税なとか年収1億の人は9600万円払えていう、そういう感じの思想の人たちですから、消費税はその真逆いきますから、
なるほど、
年収200万の人からも 5% 取るっていうので、それはまあ共産党はいまだに消費税の廃止を訴えてますから、それは無理なんですけど、
まあそうでしょうね、 どう、そこの部分だけやっぱさすがの黒田ちゃんも金持ち全死刑って言ってる黒田ちゃんさすがに。
ああ、うん、でもね俺ね、うん、今回ねこの消費税について調べてね、うん、結構面白い事実をしてね、うん、ちょっとまだ金持ち死刑モードに入ったね。
入った、
うん、それはですねあのですね、うん、消費税って結局どう払うかっていう話からスタートするんですけど、うん、僕らが例えばあのポテトチップス買うわな、ね、100円の、
はいはい、
で100円って額面がついてるものに対して僕ら105円払うもんな、
はい、
その5円が税金じゃない、
はい、
その5円が巡り巡って国に行くことはまあ当たり前じゃないですか。
そうですね。
具体的にどう行くかっていう話なんですよ。
ああ、どう行くか、
そう、あの問題はあのさっき言ったようにこの世の全ての取引に 5% かかるでしょ、
はい、
5% かかるじゃないですか、はい、でじゃあ全部の局面で 5% 払ってるとどうなるかっていう話なんですよ。あの立ち上がる疑問が、うん、あの例えば中華の卸売業者を考えるわけですよ、
はいはい、
北部市場にあのポテチ業者が来て、はいはい、それを仲卸が買ってでそれをあのコンビニが買って、
はいはい、
でそれを僕らが買うっていう、
はい、
でそこで 5%5%5%5% ってかかってたら、はい、ポテチ1個に 20% ぐらい税かかるじゃん。
そうですね。
でポテチ1個僕のところに届くまでに、うん、もう100円のポテチが僕のところに届くまでに25円ぐらい国に行っちゃうわけですよ、うん、
はい、
でそれはおかしいんですよ、
はあはあ、
それはおかしいんでどうなってるかっていうと、うん、あの仕入れた値段の分はさっ引くんですよ。
仕入れた値段の分はさ
っ
引く、
うん、だからちょっとまあ分かりにくいんでちょっとまあコンビニの利益がない状態で考えますけど、
うん、
コンビニはポテチを100円で買ってきましたと。
100円で。
で、俺に100円で売りました。
はい。
俺に100円で売ったけど、俺は105円払ってるよね。
はい。
で、コンビニも105円払って買ってきてるわけですよ。はい。卸から。
はい。
で、それは、総裁チャラってことなの。
うん。
だから、コンビニは税金を納めないんです、その場合。
なるほどね。
そう。
うん。なるほど、なるほど。
そう。差し引きチャラになるわけです
よ。ゼロだからね。
そうそうそう。うん、で、まあ、そういうふうに、うん、要は、仕入れにかかった消費税っていうのは控除になるわけですよ。
はいはいはいはい、
仕入れてる時に金を払ってるし、その時に消費税払ってるでしょ、
はいはい、
それは控除になるんですよ。なんであんたは例えばもうちょっとリアルな話で言うと80円で買ってきて84円払ってて、
うん、
で売ったじゃん。で105円じゃん、
はい、
差し引き1円払えってなる、
あ
コンビニは、
はいはい、
なるんだけど、はい、でまあそうやって上まで行ってって結局消費者が買ったものの値段の 5% が税金になるわけですよ。でこれはまあ別に消費税の仕組みなんでそれはいい、うん、
はい、
で問題は外人が絡んだ場合なんですよ。
おお、海外、
はい、そのポテトチップスがプリングルスだった場合の話なんですよ。
なるほどなるほど。
これはですね、うん、あの面白いんですけど、
うん、
要すまあちょっと話を簡単にするために、うん、プリングルスアメリカから直接買ってるとしましょう、
はい、
で今100円だとしましょう。
100円
でプリングルス100円で僕はコンビニで買いました。
コンビニでで
それで、うん、まあコンビニ105円払いました、
うん、
でコンビニはアメリカからプリングルス仕入れてます。
はい、
80円で、
はい、
80円で仕入れてます。はい、84円払うかどうかっていう話です。
おお、
売るのはアメリカ、アメリカ人、
はいはい、
買うのは日本人、
うん、
値段が80円です、
はい、
さて4円は払うでしょうか。
払わない。
払わないんです。うん、これを、あの、要するにアメリカ人は、うん、あの、まあ、まあ、アメリカにはアメリカの消費税があるんだけど、
うん、
アメリカの消費税を日本人が払う義理は全くないんで、84円じゃなくて80円で買うんですね。
ほうほうほうほう。なるほどね。
そうそうそう。で、要するに、うん、あの、最終的に輸入した場合っていうのは、うん、税金を払わない。でということは逆も言えて、
うん、
最終的に輸出した場合っていうのは、うん、あの税金をもらえないわけですよ。
なるほどね。企業は、
はい、
車出した時とかに、
はい、うん、そう、例えばトヨタが100万円の車を売る、
うん、
100万円でもらってるんですよ、
うん、
でもそれをあのなんていうのかな、その車を作るために、
うん、
鉄を80万円買ってくるわけじゃないですか、
うん、
鉄とかエンジンとか部品を、
はい、
80万円買ってくると84万円払ってるわけです。トヨタ損じゃん。
損ですね。
なんで、
うん、
これどうなるかっていうと、あの4万円分、
うん、
国がお金くれるんです。
あ、税金ってことはただ回してるだけ。
じゃあの要は、
うん、
あのなんていうのかな、あの輸出した輸出最終的に 僕らは今あの下に買っていく流れで行ったじゃないですか、
はい、
で最終的に買う人が外人だった場合なんですよ、
うん、
最終的に買うのが外人だった場合ってその人消費税払わないじゃないですか、
うん、外人はね、
うん、消費税払えないけど売り上げは上がるわけですよ。で消費税って結局売り上げに対して払うわけで、
うん、
コンビニが100円ポテトチップス売れましたってことに対して税務署に5円払いますってなんでしょ、
はい
はい、コンビニが自分のポテトチップス作ってくれるけど、はい、でだけども最終的に買う人が外人だった場合、
外人、
アメリカ人がコンビニに来た場合ですよ、はい、もう日本の法律よく知らない、
はい、
僕アメリカ人ですそんな税金払いませんと、
うん、
100円で払うわけですよ、
うん、
で100円売り上げが上がったから、うん、はい 5% ちょうだいってなるわけですよ、うん、それは払えないんで、
うん、
そこはあの還付金っていう形で戻ってくるんですよ、
うん、
国からで、こうすると何が起きるかというと、うん、輸出企業のとこに還付金が来るんですよ。
なるほどね。
その総額およそ2兆5000億円、
うん、おー払えなかった輸出した分の税金の代が来るってことね。
そうそうそう。
それはもう納付義務はない。
納付義務はないというか、まあ別に帳簿上のことなんで別にトヨタとかは儲かるわけではないんですけど、現金が入ってくるっていうのは商売上でかいので、
うん、そうですね、
はい、
で国からも それだけ支出してるってことになるもんね。
でまあその 2兆5000億円のうち、
うん、
あの2兆円ぐらいは仕入れに使ってるわけだから、
うん、
あの仕入れの消費税の払いに当ててるわけなんだけど、
うん、
実質消費税負けてもらってるようなもんじゃないですか。
なるほどね。
さっき言ったように100万円の車を売ります。本来は105万円、うん、国あの日本人で言ったら105万円なんだけど、
うん、
アメリカ人に売った方に100万円でしたと、
うん、
で燃料あの原料を80万で仕入れてるんだけど、
うん、
国内企業から買ってるんで84万円払ってます、
うん、
この4万円どうしてくれんねんっていうところに5万円くるんですよ、うん、で4万円を払うよね、うん、1万円手元に残ると、
はい、
あれ？
なるほどね。
でこの総額があのまあ還付金の総額でですけど、ね、2兆何千億とか言われてて、
うん、
で経団連ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
経団連ってあの消費税増税賛成なんですよ、
はい、
まあ基本的には法人税を上げるか消費税を上げるかって、まあ、単純な二択だとした場合に、
はい、
まあ要は企業から金を取るか庶民から金を取るかっていう、
うんうんうん、
だとした場合に法人税を上げると日本に企業が来なくなると、
うん、
国際競争力が落ちると、
うん、
要するに税金とか人件費が安いからユニクロが中国に工場を出してるみたいな感じで、
うん、
日本に誰も商売しに来なくなるぞっていうので消費税上げようって言ってるんだけど、
うんうん
う
ん、
もう一つの理由がその還付金あたりにあるのではないかと。
ああなるほどね。
経団連が消費税を押すのはそういうのがあるのではないかというような話もあるらしい。ただこれはまあそういう話もあるという話なんで、
うん、
まあとある学者の話レベルですけど、
どうなんだろうね。俺はさやっぱそのなんていうの、まあ苦しいながらも、まあ、消費税こう感覚値では消費税は上がってもいいと、はい、
募金みたいなもんみたいな。
まあまあまあまあ、俺が言うのもなんですけど、
はいはいはい、
上がってもいいと。
はい、
で、まあその言ったように法人税をまあ下げて、
はい、
やっぱこう企業がウファウファしねえと、
うん、
やっぱ俺らのところにも落ちてこないじゃない。
はいはいはい、
って思っちゃうから、やっぱもうこう僕らが貧乏になっていくのがね、
うん、
もう苦痛でしょうがないのやっぱり。俺はもうなんかこう俺らみたいなもんこうみんな底上げして、
うん、
みんながこう裕福になね。
うん、
なればなってほしいから、
うん、
もう俺はもう本当にねそのまあ企業が儲かってさ、
うん、
その少なからずともこう多少は増えるじゃないやっぱり、
はいはいはい、
あのバックが、
はい、
そうなれば、
はい、
まあいいんじゃないのって思っちゃうんだけど、
うん、
どう
日本人的
ああそう
あの一説にはね、
うん、
結構先進国で、
うん、
完全一般消費税で、
うん、
要するにさっき言った石鹸は安いとかそういうのなしの、
うん、
やってるのって結構日本珍しいケースなんですけど、
うん、
それやってて暴動が起きない理由というのが、うん、一説には日本人の気質に合ってるんじゃないかと。日本人の、気質って二つあって、
うん、
まあ一つは全体主義的なところがあるわけですよ、
はい、
まあ日本全体が良くなるんだったら、
うん、
まあ我慢しましょうと、
うん、
企業が良くなった方が結局いいしみたいな、
うん、
ちょっと生活苦しいけど我慢しようよそこはっていうのがまああるわけです。でもう一つが、
うん、
あのまあ赤信号みんなで渡れば怖くないみたいなのありますけど、
うん、
まあそれにちょっと逆ですけど、
うん、
なんていうのかな、あのみんな損するならいいやみたいなとこあるでしょ。
ああどうなんだろうね。損するならいいやっていうよりはなんかそのみんなで儲けようぜみたいなイメージかな俺は。
ああなるほど。
うん、
なんかあの日本人のメンタリティの一つとして、
うん、
それはあの諦め観念定観みたいなのがあって。
あ
例えば隕石が落ちてきて人類みんな滅びますっていう時に、うん、日本人はまあいいや、まあしゃあねえやっていう話になるんだけど、
うん、
アメリカ人は俺だけは助かると、
うん、
俺だけはシェルター買って助かるんだと、うん、いう風になりやすいんですけど、
うん、
日本人は結構なんかみんな損するならそれほど心にダメージを、うん、負わないっていうのがあるんですよ、うん、俺が損したみたいな話じゃなくて、
うん、
みんなはさておき、うん、みんなも損してるかもしれんけど、俺が損した偉いこっちゃーっていうよりは、
うん、
まあまあまあみんな我慢しようよみたいな。
あ、なるほどね。あんまそういう感覚はなかったかな。うん、なんか、だからまあさっき言ったけど、まあみんなでもう、うわうわしようぜって。やっぱ俺結構前から言ったけど、なんかこうみんな冷え込んでさ、はい、我慢我慢でさ、
はい、
していくと、はい、もう俺らの底辺の奴らが苦しくなるから嫌なの、はい。みんなでこう上がっていかないと。で、で
君、江戸時代に生まれたら確実に A じゃないかやってる
の。はい、でさ、最近さ、俺もまたさ、もう悲しくなったのがあって、
はい、
なんか、東電の社員が、
はい、
週に1回しか飲みに行けない辛いみたいな、
うん、
ことを言ってたっていうんで、なんか、その、にちゃんがなんかですげえ叩かれてたの。うん、週一回も行ってんのか、みたいな。もっと下げろ、みたいなさ。週に4回、1ヶ月に4回行ければいいじゃねえか、みたいなさ、こと言ってんね。そうじゃないじゃん。
そうそうそうそう。
もっとさ、いいじゃん。週に1回って、俺も、まあ、少ない、かわいそうと思っちゃったんだけどさ。もうさ、それを見て、うん、もっと行かなくて、行かせないようにしろ、みたいなさ、
うん、
もっと減らせとか見てると、もうなんか、なんつーの、うん、寂しいなって思っちゃうんだよね。いやいや、なんかその、
ね、
まあ、意味は多分ちょっとその、東電っていうのは絡んでるから、ちょっと違うとは思うんだけど、うん、なんかそのさ、貧乏とかさ、そのみんなで貧しくなろうぜ、みたいな、その、
あれ
引っ張り合いがね、嫌なの。
あの人も苦しんでるんだからあなたも我慢しなさい論理でしょ。
そうそうそうそうそうそうそう。週に一回飲みに行けなくて苦しい人いいじゃんそれで。
いや本当それが日本人メンタリティですよ。
なんかね、それでなんかもう嫌になっちゃって、
うん、
いやそれだったらもう、日本みんな国民みんなが週に3回飲みに行ける国にしようよって思っちゃう。
うん、それね、うん、割と自然だと思うんですけど。
そうでしょ。
でも日本人のやっぱりね、うん、伝統的なメンタリティは、
うん、
みんなで損するなら我慢できる代わりに、
うん、
みんな損しないと納得しないんです。
あー、俺だけ損した。
そうそう、俺だけ損したは許せないですよ。
あー、
みんな損した時にアメリカ人は、うん、みんなは知らんけど俺が損するのは嫌やと。いう話で、日本人は逆で、みんなが損するんならいいよと。
なるほど、ね。
だってあるじゃないですか、うん、大岡裁きの三方一両損、うん。美談になってるじゃないですか。
なるほどね。まあまあ、喧嘩両成敗的なあれか。うん、
あれをね、
うん、
アメリカ人に話したらね、
うん、
その話は、なんで美しいのって。
あ、
なんか、元々の人4両もらった方が得だよね、みたいな。
ああ、なるほどね。
うん。どっちかが4両もらうべきじゃないっていう。
ああ。
3両損してるよね、みたいな話で。
ああ、そういうことか。なるほどね。
そうそう。
そうそう。気質として、そのなんかみんなで耐え忍ぼうみたいな。
まあまあ、みんな損するなら我慢したる代わりに、みんな損しないと嫌だっていう。要するに隕石が地球に落ちるんならいいけど、自分のうちだけに落ちるのは嫌なんです
よ。ああ、なるほどね。
あるでしょ、そういうの。
そういうことか。ネタにならないみたいな。ね、ネタにできそうですけどね。
あったらね、もう、うん、ネタにしてね、うん、ツイッターでやって、うん、今日も一ネタみたいな感じで、ね。
あるんだけどな、そうね。
美味しいよ、みたいな感じで。
ほんと。もう、せちがらいよ、本当に。もう、その東電の話にもそうだけどさ。うん、なんでこうみんな、まあ、よりによってまあそういう震災とかもあるんだろうけど、
はいはい、
やたらと、
はい、
そのさ、俺らみたいな、
はい、
こう、そこまで被害を受けてない人たちまで、
はい、
こう、耐え忍ぼうみたいになってるじゃない。
まあまあね、
うん、
まあ、生活保護のね、批判とかね、
うんうん、
畑山が6億もらってるのは何事だみたいな、ね、
うん、
あれ結局ね、
うん、
俺が我慢したのにお前が得するとは何事だっていう話なんですよ。
なるほどね、
うん、あれもあのメンタリティは本当に大事には理解できないしです、
うん、
で逆に例えば消費税も、
うん、
一律消費税を 10% にするっつって暴動が起きないのが不思議らしいです、
うん、
で要はまあ、僕らはその日々マスコミなり、うん、政治家さんなりがさ、
うん、
諸外国はもっと高いんです、
うん、
どこそこなんか 25% ですよとか言ってるけど、
はいはいはい、
実際そんなことなくて、
うん、
年金暮らしの老人から 10% 取るって国はなかなかないんですけど。
なるほどね、うん、 確かに、
ね、だけど暴動が起きない不思議な国日本、だから消費税はやっぱ向いてんのかもね、そういう意味で言うと。
ああ、なるほどね、うん、上がっていくということですかね。
で、まあ、うん、結局税金って、うん、どっかから取んなきゃいけないんだけど、うん、まあ、まあ、これ政治全般がそうなんですけど、利害調整なんですね。あなたのとこからお金取ります。やだ。じゃあ、あっちの人からお金取ります。やだって。うん、で、まあ、文句の少ない方から取るわけですよ。で、今、最も文句のない税金は消費税なんです。何気に。
なるほどね。うん、暴動か。
でもさ、本当にさ、うん、消費税ってさ、100円ベースで考えるとこあるじゃん。
うん、
まあまあ、5円ぐらいいいよって、うん。ジュース10円上がってもいいよと。
まあね。
って思っちゃうけど、うん、違うから、うん。年収の 5% だからね。所得税 5% アップとほぼ変わんないから
ね。やばいね。
うん、貯金できない人にとっては。
そうだよね、うん。
貯金できる人にとってはそうじゃないですけど、貯金がまあ、1年暮らして増えない人にとっては、うん、所得税 5% アップと全く同じですから。辛いよね。
辛いね。
辛いでしょ。
辛い。
うん。所得税 5% アップって今までは払いの金額 5% アップじゃなくて、年収に対しての 5% 分アップだから。所得税15万円アップと一緒ですからね。年収300万の人。
稼がなあかんな。
うん。しかし稼げば稼ぐほど。
ああ、なるほどね。そ
う。稼げば稼ぐほど使っちゃうでしょ、君。消費しちゃうでしょ。
なるほどね。
そうそう、またチャリンチャリンチャリンですよ。
そうか。もう愛国心の塊ってことですね。
そうだね、うん。うん。じゃあ僕たち、今回の結論は、うん、僕たちは愛国者だと。
ということで。
貯金ゼロって。
日本のために身を滅ぼそうと。
そうそう、僕あさって給料日なんですけど、うん、もう今所持金700円ぐらいだよ。この収録のためにペプシ買ってきたんだけどさ、ペプシ買うけど結構真剣に悩んだから。
いや、
明日電車出勤行けるのかみたいな。まあ、なんだね、あとで500円返してくれ。
俺にね。俺に
借りて。僕34歳でね。もう同級生は子供を中学校に入れようという年齢だけども。
そうですよ、
は
い。なかなかね。
はい。
いやなかなか、世知辛い中ね、はい、私たちはね、日本のために今日も身をにして、消費してますよね。
消費していきましょうってことで。
そうですね。
はい。絆ジャパン。ということで、はい、お送りしましたのは、クルシャット
T3000 の
年間52大ニュースでした。
イエーイ。